かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
先ほど番組始まる前にですね、はい、スタジオの横にですね、ヒゲ男爵のですね、山田瑠衣さんがおりまして、はい、で八木さんと一緒にわーとか言って、で山田さんに写真撮ってほしいんですけど、俺がつなぐよって言ってつないでもらって、はい、今日もミーハーな2人で3人でお送りするんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスパローズ大和和孝さんです。
お願いします。お願いします。今日ですね、ちょっと久しぶりに害虫消毒のバイトに出てくれってお願いされて、はい、午前中だけ出たんですよ。
お
で、すごいお金くれるんですよ。
お
実働1時間いないぐらいで、はい、もうそのちゃんと仕事ができる職人さんぐらいの給料もらえて、
さすが経験がものを言ってますね。
人材やっぱ足りてないみたいで、バイトもなんか芸人で紹介してくれって言って、紹介したバイト、芸人が速攻遅刻してクビになって、
ひどい。
それで僕ろくな人材は持ってないけど、いっぱい派遣してくれって言われるんですよ。やっぱいろんなバイト
それぐらい足りないってことなん
ですね。足りないという話ですね。
人材派遣はまだまだじゃあ儲かりそうな感じがしますね。
本当に足りないんじゃないですかね。時給も上げてますもん、やっぱ。
そうなんですね。
この9年前に比べたら、
ちょっとそのあたりもね、また後ほどお話伺っていきたいと思います、さあ今日はですね、銘柄祭りということで、はいはい、マイ銘柄ご相談ボックス、過去のご相談銘柄掘り起こし&上げている相場での仕掛け方スペシャルをお送りしていきます、過去にマイ銘柄ご相談ボックスというコーナーで取り上げた銘柄から面白い動きや仕掛け買いがありそうなものに焦点を当て、ここからの対処法や戦略をB込みさんにお話しいただきます、先週の放送でですね、過去にこのコーナーでお悩みが採用された方にその後どうなったか教えてと呼びかけたところ、再度投稿してくださった方がいらっしゃいました。
ありがとうございます。
その方たちの後日談もご紹介しながら、今の相場でどんな仕掛けをしていったらいいか、たっぷりお伝えできたらと思います。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。午後4時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もありますので、そちらもお楽しみに。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は、番組内でどんどん紹介していきますので、 YouTube のコメント欄もしくは番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。また今日の資料もホームページからダウンロードできますので、参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
はい、このコーナーではですね、坂本さんに僕が投資を教えてもらうコーナーなんですけど、番組以外でもガンガン聞きまくってます。よろしくお願いします。
打ち合わせとか白熱してますもんね。
そうです、
よろしくお願いします。ということでまずは今週のマーケットから振り返っていきたいと思うんですが、日経平均ですが、今週末の終値22,079円9銭で終えたということで、先週末に比べると 0.4% 高、90円8銭高く終えたということですね。トピックスも先週末に比べて 0.4% の上昇となっています。さあ今週1週間見てビーコミさんいかがでしたか。
今週も休みがあって4日の営業日だったんですけど、まあ強いなと、まあ、下押したとしてもバチより戻ってきたりとか、連投を続けてたりとかね、しますので、非常にですね、まあ強い相場だなというふうに思った方が多かったと思うんですが、
ですが
やはり、新興株含めた小型株のパフォーマンスがついていってないと。先週の放送では結構その、日経平均と新興株のそのパフォーマンスの差が色濃く出てますよと、で俺の銘柄まだ救われないんだけどという人がいるという話をもしたんですけど、それで今週見ていただくとですね、まあ一応 1.5% ぐらいですね、マザーズ指数の方が、日経平均上回ってるんですが、
はい、
まあ その先週のね、その差を全然埋めてないということで、うん、やっぱりまあ、長期的に見るとですね、パフォーマンスが劣ってるなというのがですね、また色濃く出てるのかなと。だからなかなか日経平均って、まあ、この1ヶ月戻ったけど僕のポジションって全然戻らないなという方いるのかなと、まあ、その辺をですね、日経平均の上昇している背景と、
はい、
含めてですね、今日はじっくりお伝えして皆さんの、投資戦略に、ね、生かしていただければいいなというところでございます。
その日経平均が足元上昇している背景というのはどういったことになるんでしょうか。
はい、そうですね、こちらはですね、先物の買い戻しですよと、いう話をですね、まあ、先週末もそうですし、まあ、他の等々に出番があるときもずっと言っておるわけですけど、このですね、日経平均は先物がですね、今日資料を用意してきてますので、
はい、
まあ、もしね、YouTube 見れる方は見たりとか、あとは番組ホームページに資料がありますので、見ていただければなと思うんですけど、まあ、資料を、見ていただくとですね、まあ、外国人投資家、個人投資家、あとは信託銀行という、まあ、需給のですね、3つの、まあ、メインプレイヤーいますけど、まあ、このメインプレイヤーのうちですね、今年もですね、外国人投資家と個人投資家は現物は売り越しておるというところでございます。で、その次がですね、この、はい、習字のですね、推移を示しておるんですが、こちらもですね、まあ、売り越し傾向が、まあ、当然、まあ、見えると、まあ、年間合わせたものは当然売り越しなんで、まあ、あの習字で見ても売り越しだろうということなんですけど、はい、まあ、現物をですね、本来、需給を中心に見るときは、ポイントとして、まあ、大事なところ、まあ、現物っていうのは結局、まあ、買って売るまで結構な時間がかかるので、その積み上げ見てればいいですよっていう話を僕は、常にしてるんですけど、このまあ1年ぐらいですかねは、先物のですね、動きがものすごくですね、まあ、激しいというか、
はい、
金額がですね、片方に寄りすぎてるなというのがまあ、あるわけですね。それがまあその次のページのですね、先物の売買動向なんですけど、こちらですね、外国人の、まあ、投資家のですね、先物の売買動向なんですが、まあ、グラフ見れる方がいるんで、まあ、ラジオの方もいるんだけど、まあ、細かく説明しますと、2012年を、まあ、あの当初を、ね、ゼロとしまして、先物、外国人投資家の先物を買い越しました、売り越しましたっていうのをですね、積み上げたものなんですけど、まあ、ピークは、2015年ですね、これチャイナショックの前ぐらいまでですかね、ここでだいたい 4、5兆円、買いがですね、2012年から、積み上がっていたと、いうことなんですけど、これあとですね、まあ、チャイナショック等々もあり、まあ、あったりとか、あとはトランプさんの就任とかブレグジットとか、はい、まあ、いろいろあってですね、日経平均1回、売り越しに、ね、転じたんですけど、まあ、再びですね、2017年の、夏、ぐらいからですね、日経平均は高値を取りましたね。この時はですね、まあ、業績が良かったからねっていう話をラジオでまあ複数回をしているんですけど、まあ、そういう形で、また日経平均が買い越しになりました。でその後なんですけどね、まあ、米中貿易摩擦等々がありまして、かなりですね、先物が売られる展開になったと、いうところですね。で、まあ、この先外国人投資家先物が売られるとですね、日経平均は下がって、外国人投資家先物が買い戻されると上がってというような、うん、このグラフを見える方は見るとね、だいぶまあ、分かるかなと思うんですけど、あとねこれ時期的なものなんですけど、
はい、
米中貿易摩擦が、まあ、激化するというか懸念をされるとですね、この先物っていうのは一気に売られるんですよ。
例えばあのゴールデンウィーク明けだったり、
そうです、ゴールデンウィーク明け見ていただくと1週間に8000億円ぐらいね、先物を売った週がありましたね。で、逆にですね、今年の1月、まあ、12月に去年安値つけて戻ってる時って、いや米中貿易摩擦なんとかなるんじゃないとちょっとみんな楽観視してる部分がありましたよね、
はい、
これがですねこの戻しにつながって3兆円ぐらい買い戻したんですよ、うん、それで、でその後佐々木さんがさっきおっしゃったゴールデンウィークの話があってまたズドンと、いうことになってるんですね。でその後米中第4弾があってまた先物が大量に売られて、ね、まあ、この2012年からの積み上げたピークに達するというふうになったんです。でそれで、まあ、そんな感じで日本株先物売られてるし弱いし、まあ、この後業績の話するんですけど、業績も、まあ、2018年3月期のピークまでね、まだ足りないし、日本株って2期連続減益ひょっとしたらなるかもねと、だからそんな株ってなかなか先行されづらいよねと、いう話で僕は弱気ですよという話をしてるんですけど、唯一のですね、この日経平均の、を中心とした、ね、日本株の、まあ、上がる要因というのはこの先物の買い戻しはインパクトがありますよという話はもう常にしてるんですけど、
はい、
これはですね、来ました。 ついに、うん、で先週の放送も、そろそろね、まあ、多分この買い物週来てると思うよ。だからまあ木曜、いつも木曜に出るけど、祭日だから今日金曜ですね、はい、これを、見てくださいと、いう話をですね、してて、で今日出たんですね。それが
投資主体別売買動向ですね、
はい、それがですね、先物は、いくらだっけ、
1兆を超える、
そうですね、1兆2000ぐらいですね、うん、はい、なんですね。だから1兆2000億円の買い戻しを超える、ね、買い戻しが1週間で起こったと、まあ、そりゃインパクトはかかりますよね、
うん、先週は大きく上げましたからね、
う
ん、
そうです。だから小型株までそれが波及してないということは、まあ、先物主体の買い戻しであろうということですね、う
ん、買い戻しということは、うんうん、どういうことなんですか。この上昇っていうのが、うん、まあ、ずっとこう続いていくっていうことになるんでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、これはですね、どこまで続くか分かりませんっていうのは当然ありますよね、うん、だからこれが終わる先物の傾向、買い戻しの傾向が終わるのは、前回は米中貿易摩擦の話がまた深刻化した時だったんですけど、今回はですね、ちょっとリバーサルが起こっている。でこの日本株だけをですね、売るというのはですね、基本的にありえなくて、まあ、グローバルマクロと言われているポジションが、まあ、日本売り、欧州売り、米国買いという話をですね、まあ、各社皆さんしてますし、まあ、ポジションそうです、米国株一強ですからね、うんうん、だからそこの、米国株のどっちかというと、まあ、グロース株ですね、成長株の部分が若干、弱くてバリューが強くなったりとか、その辺がもうポジションチェンジが結構世界で行われているんですよ。
はい、
だから日本もだから本当ちぐはぐの上げだったよねっていうのは多分そこで、うん、だ今まで売ってた向きが買い戻しと、だから地銀の上昇っていうのも日銀の、政策期待で、いや政策期待も何もないだって、緩和したら地銀さらに厳しいしっていう、だからその皆さんの回数もよくわからない部分もあったんですけど、うん、まあそういうですね、今まで空売りしてた分の買い戻しとか、いうのが多分、あるだろうという形だから、ポジションを撤退している可能性が非常に高いというふうに、まあ、思っていて、でその答え合わせは今日のですね、先物の売買動向を見ればいいだろうという話をまあしていて、やはり外国人投資家は、先々週買い戻しだと。で、まあ、これも SQ 終わったら戻んじゃないみたいな、もうまた下がるだろうという人いたんですけど、はい、今週も強かったですよと。
そうですね、
考えるとまだ買い戻しは続いてんだろうねと。だから買い戻しは結局どこまで続くか分かりませんが、この買い戻しはファンダメンタルズに基づかないものだと僕は思ってます。
うん、じゃあズドンがある。
ズドンは多分どっかであると思います。はい、で、そこの理由として一回先ほどの話を置いておいて、ですね、すいません、次のページの業績の部分の方にしてほしいんですけど、こちらはですね、期初からの業績予想の変化ということなんですけど、今年のですね、日経平均の、これは最終益をね、積み上げたものなんですけど、これが、プラスの 3.5% ぐらいが期初だったんですね、
はい、
で1Q はどうなったかというとプラスの 3.2% になってですね、まあ、若干の下方修正になっていると。やっぱり増益っていうか、まあ、増益にはなってないわけですよ、少なくともね、まあ、ほぼ横ばいという形ですと、ということはですね、業績は全然強くないよねと。で去年 6.5% ぐらいの、減益になってるんで、だからピークの2018年のところまで届いてないよねっていう話になるんですね、
はい、
ということはこれを見ていただくと、うん、業績の期待って全くないよねと。で、先週の多分コメント欄にもあったんですけど、ね、これは2017年の夏から秋にかけての上げに非常に似てると、うん、でこれは多分テクニカルしか見てない人が言ってるんですけど、ここは需給と業績を見ると、まあ、説明できると。だから業績の方がついていってないよと。で2017年の業績どうなったかっていうと、これが期初で、5% ぐらいかな、 5% ぐらいで、それ1Q が、まあ、それが 2% ぐらい上昇して修正して 7% ぐらいだったんですよ。で、それで、2Q の業績でプラス 13.5% ぐらいいったんですね。だから2桁増で一気に乗ったんですよ。
じゃあ業績の裏付けがあったということ
ですね。そう、業績の裏付けがあったんですよ。だから早い人はもうその業績の情報修正をいちいち積み上げてるし、まあ特に業績に敏感な投資家っていうのはまあ欧州系、だからまあオイルマネーの投資家すごく多いんですけど、昔から見てるとね。なんでその辺がまあ買い向かって、うん、その日経平均の初動をね、まあ高値を超える初動を作ったということなんですけど、彼らって多分結構動いてない部分がね、あるなというのがまあありますので、はい、まあ、この上昇は先ほどの買い戻しであろうという長々とした前提を話しましたが、まあ、今後のですね、展開としましては、
そうですね、
まあ、これはね、イメージしてください、分かりやすいのは、分かりやすいのはですね、自主企業の自社株買い、 企業の自社株買いがあるとですね、その板に板というか、その出来高とか発行株数に対するインパクト大きかった株価って上がるじゃないですか、ちゃんと買い入れてる場合はね。うん、だからもうどんどんどんどん毎日板が出てきて上がっていって、いや、すごい強いねとか、トレードしてると儲かるねっていう、まあ、売買をされたりとか、その、値動きを見てる方っていて、ああって。で、それが終わりましたっていうリリースされた瞬間、株価がぶち下がるわけじゃないですか。うん、だから、日経平均は結構、その下値を、その、切り上げているというか、まあ、上昇している要因はこの先物中心の買い戻しがあるであろうと、それ以外に業績は伴っていないであろうと、いう形になるので、まあ、どこかでズドンもあるかもしれないし、はい、仮にそのグローバルマクロの米国買い、日本売り欧州売りっていうポジションを取ってて、それを、逆も巻き戻しするとすると、はい、米国株売りになっちゃうんですよ。ということは米国株堅調だけど実は上値が多くなって、じわじわ下がってきてズドンになるかも。
そうなると
日本株も一緒にズドンになるかもしれないと、うん、いうことになりますので、まあ、投資の戦略としましては、ね、僕が言いたいのは、含み損をできればここでまあ、どっかで、ね、切るタイミングは皆さんに任せますけど、まあ、この上昇は本当ありがとうございますって感じで降り出ればね、うん、また次のチャンスがあるのかなと僕は思うんですよ。うん、だから空売りをすぐしろというものは全くないですから、うん、だからその、持ってるポジションの逃げ場が来てるかもねと、うん、で現状、まあ、今日今週、まあ、ちょっとマザーズに関してはちょっと3倍用効果とかいろいろあったと思うんですけど、まだ小型化が沸騰する感じにはなってないんですけど、うん、じわじわ来てるんで、うん、まあ、もうすでにその自分が含み損になってる銘柄、お迎えが来た銘柄もあるかもしれません。で今後あと 2,3 週間日経平均が強い状況が続いたら、この小型株まで買いが波及してきて、お迎えが来るかもしれないんですよ。うん、その場合は、欲張らずにポジを減らすというのが、僕の考え方ですね。
赤字が出てたのが戻った場合の銘柄を一つと、もともと上がってた銘柄を二つ持ってた場合
だ
と、
うん、赤字だから含み損ってことで、損してるのが戻ってきたのと、はい、持ってるのが上がったら、もうそれはもうちょっとポジを減らそうねと。はい、で、まあ、ズドンになった時に押し目買いをしたいよねと。で、ズドンになったら、今って、いろんな戦略が実は取れないと思いながら取れるんですよ。相場良くないねって言うけど、いやこれ高配当とかもうキラキラしてますよね。高配当をだからまたズドンってなれば、その 5% の銘柄が100銘柄ぐらいあるんですよ、3700のうちに。それを買えるんですよ。だし、このズドンの前にやっぱりバス乗り遅れたくねえなというふうに買っちゃったものって、また長期の塩漬けになっちゃうじゃないですか。だから行くとしても、まあ行く行かない皆さんの自由ですけど、行くならもう本当ちょっとにしてほしいんですよね。ちょっとというか、まあ、まあある程度こんぐらいかなと、自分が今日はできてダメならすぐ切れるぐらいの量にしてほしいんですよ。ここでフルレバレッジかけて、グロースがずっと弱かったんだけど、こっからまたグロースの時代が来るんやって言って、ズドンになっちゃった場合はかなり悲惨なことになるで、でこれはもうリーマンショックが終わってから、まあ、リバウンドをその繰り返しながらこう下がってきて、でそれでグロス復活やって言ってもうその打ち死にしちゃった人を、ね、大量に見てるんですよ。だからこれがもし僕はもう長期弱気相場だと思ってるので、そういうその一つのね、巻き込まれるきっかけになるとまた身動きができなくなっちゃって、でこの信用評価損益をまあ見ますと、はい、実際このマイナス 15% 前後うろうろしてるんですね。だから結局どれだけその含み損の人がたくさんおるんやと、
日経平均界隈しか上がってないということですよね。
そうなんですよ。これは某証券の方じゃないので、どっちかというと大型株が多いので、これだいぶ回復改善してくると思うんですね。なので、ここはやっぱりですね、まあ、プラスにはなかなかならないですけど、当然、ね、信用評価損率はプラスになるのはほとんど奇跡ですけど、まあ、そこまではならないので、ある程度ね、まあ、戻ればまあ、ズドンかもしれないから、もうズドン嫌だなと。なると、もうちょっともう損切りしとこうと。前より損失減っとるからええやないかというのもあるのかなと、思いながらですね、まず損を減らしてですね、次の戦略はちょっとね、ゆっくり考えましょう。そうですね、この番組毎週やってますから、まあ、そこでそろそろかなとか、やっぱ配当株いいぞとか、例えば、ね、そのズドンの後は実はこんな暗黒の世界が広がってましたとか、あとはその砂漠でしたとかね、まあ、そういうその相場の、まあ、解説がね、できると思いますので、はい、この辺はですね、一旦ですね、ズドンが僕はあると思ってます。うん、まあ、それは皆さんはね、実はこれはもうこのまままた、ね、下期回復論で半導体に引っ張られて全部株上がるんやっていう人いるかもしれないですけど、いや僕はないなっていう感じなので、まあ、ずっと弱気なんですけど、まあ、その弱気を、まあ、取り消すのはやっぱり業績の伸びがない限りやっぱりこれ取り消せないので、これはもうずっと意地張るんじゃなくて、もう冷静に見て続けていきたいというところでございますと、いうところですね。はい、
では今週の個別銘柄確認していきましょうか、はい、東証一部の騰落率ベスト5見ていきますと、うん、今日は打ち合わせ中でも話題になりましたけれども、はい、トップに顔を出しているのが3668のコロプラということで、はい、週間通して 40% を超える上昇だったということですね、う
ん、
死
ぬほどやってますドラゴンクエスト
を、うん、
まだ4日目ぐらいなんですけど今日すでに今18,600歩、
うん、そんなに歩いてます、ね、この時間です
ごい。このゲームは多分ここ最近やった中でも流行るんじゃないかなっていう感じがあります、
うんうんうん、
もう友達とかでもちょっと始めてすぐやめる人多いじゃないですか今無料だから、うんうん、だけど始めやすいし、うん、続けやすい作りになってるなって思うんですよね、うん、本気です多分スクエアエニックスさん昨日のアップデートもやばかったんで
この話は、ね、打ち上げ、はい、打ち上げじゃない、はい、打ち合わせの半分ぐらいで
そうそうそうそ
うそう
そうそうそうそうドラクエ1 の、うん、あのイベントが始まったんですけど、うん、音もドラクエ1に変わるし、もうこれをイヤホンつけて街、うん、家の周りを歩き回ってると冒険してるような気がする、うん、
いいじゃないですか
これはそのスクエニと の、 あのコラボ の、 そのドラクエウォークが、うん、あの背景にあって上昇というふうに考えていいでしょうか。
そうです。であとは多分これ3連休なんで先週もそうなんですけど、まあ、かなり売れ行きセールスランキングが良かったんですよ。それの先週それで上がったからまた先回りしようって、まあ、引きにかけて強いとかね、はい、いう、まあ、皆さんの考えもあったのかなと思いますけど、うん、
はい、コロプラですが今週末の終値982円となっています、うん、一方で下げた銘柄は
そうですね、まあ、ゲーム関連最近、まあ、クラブと一緒にそのゲーム関連の、まあ、何だろう、牽引していたですね、エニッシュが結構崩れたなというところですね、
はい、3667エニッシュですが今週末、957円で終えています、
うん、かなり高値から下がってしまって、まあ、何だったのかなという話になってますけど、まあ、ね、赤字が結構続いてますのでね、はい、
今日1日で 10% 以上上げたんですけれども、うん、週間では 18% 近い下落となりました、はい、うん、続いてマザーズも見ていきましょう、個別銘柄ですが上昇目立つのはどんなところでしょうか、
まあ上昇イグニスかな、
はい、イグニスですね、はい、今週末は、29% 高だったということですね。
これはまあ業績だけ見るとあんまりまあ良くないんですけど、まあ、若干の下方修正があったりとかして、まあ、ただゲーム株の循環物色の一つなのかなというところですかね、はい、
イグニス今週末1344円で終えました。一方で下げたのが目立ったのが6192のハイアス&カンパニーですかね、
こちらはですね確か、まあ、ラジオでも紹介したかなと思うんですけど、まあ、この揉み合いを抜けると1回ぐらいは相場化するんじゃないっていう話で、まあ、20-30% ぐらいかな、まあ、上がったんですけどそこから業績が悪くてズドンということになりまして、まあ、あの進捗が良くなかったところが嫌気されたというところですかね。
ハイアス&カンパニーですが今週末は307円で終えています、うん、ここまで今週のマーケットを振り返りました。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
ネット証券なんてどこも一緒でしょ。株はどこで買っても同じだし。本当にそうでしょうか。岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで取引手数料が毎日無料。最大40万円まで毎日無料。始めようかな。その上2019年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて国内株式部門など3部門で第1位を獲得しました。みんなにも選ばれているのね。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
はい、ではここからは坂本さんの、過去の銘柄の振り返りから始めていきたいと思います、はい、今日振り返るのが7826、古谷金属ということですね、
はい、そうですね、まあ、これもね個人投資家かなり人気株だったんですけど、はい、結構ね下がったんですよね、
うん、7月19日にご紹介したんですがその時は3400円近辺だったんですね、うんうんうん、でその後ですね今お話しいただいた通り、はい、下落しまして、はい、3000円割れる場面もありましたが、はい、足元、4000円 円近辺まで上昇して、現在は3550円ということですね。
うん、そうですね。まあ、下がったというのも8500円ぐらいから下がったという話で、まあ、直近の下げも1割程度なので、まあ、全然、まあ、長期主体に考えると大したことない下げかなと。うん、まあ、そこでしっかり下止まりましたからね。でまあ、コメント欄にもこれどうなっとるんやみたいな感じで来てて、なかなかまあ番組中拾えなくて申し訳なかったんですけど、うん、まあ、実際のところ、まあ、自社株買い等々もありまして、結構最近貴金属の上昇も追い風なのかなというところで、まあ、この前の高値には当然戻らないと思ってますけど、うん、まあ、ある程度堅調な推移なのかなというところです。
はい。古谷金属ですが、今週末の終値、3550円となっています。一方で、あ、今週紹介の銘柄ですね、はい、こちらは今日は何の銘柄でしょうか。
6287の佐藤ホールディングスですね。
6287の佐藤ホールディングスですね。足元2910円ということなんですが、これどんな銘柄なんですか、
ね。そうですね、こちらまあ実はねラジオでたびたび話してるんですよ、うん、そのスマホアプリ決済の話が出てくると必ず僕はこの話をしてるんですけど、うん、まあ、そのスマホアプリ決済って、まあ、確かに、ね、どこが派遣取るんだと、うん、派遣取るためにかなりペイペイとかね先行通して400億赤字ですとかね、出るんですけど、実際それを、まあ、消耗戦か、まあ、その派遣争いをしてるんですけど、まあ、普通に一番いい位置にいるのは、この読み取り機の方だろうと。アプリの話は確かにね、いろんな夢はあるけど、読み取り機は常にいるわけだから、その読み取り機のですね、需要っていうのは、やっぱり、その、入れば入れば底堅いであろうと。
分かりやすいのないですね、なんか聞いて。
ないけど、なんか知んないけど、まあ、毎回言うけど、みんなその読み取り機よりは、そのアプリの方に注目して期待するんですよ。なんでこっちになんないかなっていうのは、ようやくですね、ようやく気づいてくれましたよ。
はい、はい。結構長い間、ボックス券での推移が続いてたんですけど、9月に入って、はい、でちょっと上昇が目立つ印象ですね、
うん、そうなんです。だからそれに共感してた人が増えるんだったらラジオの次の日ストップ高してるんですが、そんなことなくて、まあ、じわじわこれがようやくやっぱりそうだなって言って増えてきたと、うん、でこれはまあ経験とまあロジックですね、まあ、ここのまあ基本に、なっている部分が、ね、あって、まあ、これを話せたんですけど、あ、なんかこのじわじわ感がですね、なんかちょっと怪しいなと。別に日経平均採用銘柄でもないのにね、結構強いというのは誰かが気づいて買ってんじゃないかなということで紹介してみましたというところですね。はい。
佐藤ホールディングスですが、うん、今週ですね、年初来高値をつける場面がありまして、うん、2946円まで買われました。今週末の終値、ね、2910円となっています。さて、皆さんからのコメントも見ていきたいと思うんですが、うん、あのドラクエウォークに関するコメント結構来てますね、
う
ん、
そうですね、
はい。
まあ、ここどっかでね山本さんで特集してほしいよね、はい、
そうですね
最近どうよみたいな話
やってる人には分かると思うんですけど、今3章クリアしたんですけど、うん、4日でしたから相当やってるっていうことがバレると思います。
じゃあ皆さんも一応触っといてもらえますかね。
いや、そうなんですよ。
そうですね、私もあのダウンロードはしたんですけれども、はい、開いてなくって、うん、なんかあの早く設定した方がいいって今日山本さんにさっき打ち合わせ中せかされて、はい、ちょっとやってみたんですけれども、
はい、いやでも今日はでもあれですね、かなり相場の話できて楽しかったです。
そうですね、たっぷり。
実はねラジオ日経で月曜日の朝9時からですね、はい、あの江守さんと僕でですね、はい、あの江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーというのをですね、1時間やりますんで、
はい、ぜひ、ね、冠番組、
あ、はい、あの何もスポンサーないんですけど聞いてほしいなと思います。はい、はい。
ちなみにその江守さんですが、うん、はい、あの来週ゲストに来ていただけるということなんですね。
お楽しみに。
すごい。あ、楽しみに。来週の月曜日から始まるんですか。
あれ、いや、月曜日の特番65周年の特番です。
へえ。
朝9時からですね。早起き
か。9時から、はい、はい、ぜひお聞きください、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。もちろんね来週もこの番組も引き続き聞いていただければと思います。
後半も楽しみです、今日もね、はい、
実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。ここまでのお相手はビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さん、進行役は八木ひとみでお届けしました。また来週お耳にかかります。